暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。皆さんこんにちは、仙台エリです。
皆さんこんにちは、長峰ジョーです。
こんにちは、大なぎ孝太郎です。
今回は、
はい、
大なぎさんプレゼンツでいろいろとお話ししていただけるということなんですけど、なんか難しい話を大なぎさんが今からしてくれるそうです。どんな私もまだその今日話すあの内容を知らないので、どんなことが議題に上がるんだろうと楽しみにしてきました。
ありがとうございます。
はい。
はい。振りがあるんですけど、
うん。
いや、まあ、散々その、いろいろと暦日和でもやっていく、うん、そのジャーナリングっていう話なんですけども、うん、
はい。
今、なんかの、日本なのかな、まあ、社会全体で、その、成長というか、
はい。
そういった部分っていうのが、
うん。
結構まあうちもその子供がいるんですけども、
うん、
そういった教育とかっていうところの分野でも、
うん、
疑問視するような内容とかが割とあるんじゃないかなっていうところで、
うん、
以前ちょっとお仕事でですね、
うん、はい、
練習とその教育の違い、
うん、
育成の違いみたいなところ、
はい、
はい、うんうん、というようなことがありまして、
うん、
で、ここなんですけども、
うん、
研修ってよく皆さん言うと思うんですけども、うん、
はい、
研修がですね、もうこれは単純に、うん、定義っていうところになるんですけども、
うんうん、
研修っていうのが、そのスキルとか技術を学ぶようなところ、
うんうん、
学ぶようなものなんですね。
うんう
ん、で教育っていうのが、うん、その、個人のその成長とか、
うん、
はい。いわゆる、育成とか、なんかそういったところの類のものですね。うんうん、
はい。
はい。で、よりその、社会人に近づくと、研修が増えてくると思うんですけども、
そうですね。うん、ね、
心の成長がないままで、研修をしていくので、
うんうん、はい。
はい。まあ、社会が、個人が破綻するようなことが、
は、う、い、ん
うん。まあ、まあ、いろいろと、こう、事件とか、
うん、
ニュースでやってますけども、
うん、
はい、そういったことがあるんじゃないかなと思ってですね、
うん、
もっと、その、教育に力を入れるためにはどうすればいいか、
うん、
いうところを、先日ちょっと長めになると思う。
はい。
話してるんですけども。
うん、
で、ここでまあ、つながるのは、うん、そもそも個人によって、うん、いろいろ違うわけですよね。
うんうん、
知識も違えば、性格も違うし、
うん、
生まれた環境も全部全てが違うわけなんです、
うん。
まあ、10人で言えば10人違うっていう感じだと思うんですけども、
うんうん、
そういったものに合わせた教育って本当にしてるのがどうかなって。っていうような疑問を、
うん、
はい、
うんうん、
長峰さんに投げかけたわけなんですよね。
はい、
はい、
うん、
で、そこでまあ、今までこう話してきたそのジャーナリングも、
うん、
そこの部分に当たるのかなっていうところで、
うん、
なんとなくこうやってるようだと、うん、例えば思いつきとか、
うん、
同じように
うん、
同じような問いかけとか、まあ、
はい、
一般的にジャーナリングいいからやりましょうみたいな形で、
うん、
お題、まあ、ジャーナルプロンプト、ジャーナリングプロンプトと言われる、そのお題が、を持って、そのジャーナリングに臨むわけなんですけども、
うん、
それって果たして、うん、汎用的なものを使ってていいのかどうか、
うん、
ちょっと疑問視されたんですよ。
なるほど。
もう少しパーソナルに。寄り添った、うん、個人に寄り添ったものではないと、
うん、
やっぱりこう本当の教育ではないんじゃないかなっていう、
うん、
得るその気づきっていうところも、
う
十分ではないんじゃないかなっていう疑問がありまして、まあ、そのあたりでなんか長峰さん的にどう思いますかっていう話をちょっとさせていただいたところだったんです、
うん、そうなんですよね、はい、やっぱりその、ね、
このあたりを全体的にちょっと、はい、今日の話題としてちょっと
聞ければ
なというふうに思ってました。
すごい興味深いです、
うん
うん、
やっぱりそのジャーナリングって、まあ、実はね私たちというかね、そのあのマヤの暦をベースにしたものっていうのは、うん、あの気づきを促すにはすごくいいテーマってすごく、うん、出しやすいんですよね、まあ、作りやすいって言ったらいいんですかね、まあ、基本はもうマヤもただのデイサインと呼ばれているものと数字というものが存在していて、おのの意味があって、そこから今日ってどういう意味合いがあるのかなっていうふうに編纂してるだけのことなので、
はい、
そこのところにどういうエッセンスが含まれているかっていうところが、まあ、実は一番重要なところの鍵になってくる、
うん、
でそれによって今同じさんの話もあったよね、うん、じゃあそのパーソナライズっていうのはどういうふうにしていけばいいのかなとかっていうところに多分結びついてくるんだと思うんですね、
うん、はい、
でやっぱりそのこれまでもね手帳を活用してくれてる方とかっていう人たちがね、いろんなあの話を聞くと、やっぱりその振り返りすることによって、その今まで考えてなかったようなことを気づいたりするっていうのはすごくあるんですよ。でもそれが一つの成長のステップなんですよね、うん、実はね、その気づくっていうことは、
うん、
でこれは自分ができたからいいとかできなかったから悪いとかってことではなくて、うん、できたことはできたことで認めればいいし、できなかったことはできなかったことで、できなかったことを知ることが重要なことなんですね、
うんうん、
あ、ここがやっぱり弱いんだなとか、はい、あ、できないんだな、苦手なんだなって思う、
うん、
じゃあその苦手だったところを自分で克服するようなね、パーツの場合もあるし、
うん、
あとは他の人と一緒にやるっていうこともあるかもしれない、うん、そうすれば人とのつながりっていうのがどれだけ大事になってくるかっていうこともわかるし、
うん、
うん、なんていうようなところにもつながると思ってるんですね。
なるほど、うん、
で基本的に私はその古代マヤのそのツオルキンの暦というものは5つのキーワードっていうものをいつも話してるんですね、
はい、
1つが調和、
うん、
で協力、
うん、
感謝、バランス、そして成長なんですね、
うん、
でこういったエッセンスがすごく含まれているものなので、はい、じゃあそこからこうどういうふうな気づきを促すようなプロンプトが作れるかな、うん、例えばこれ仕事として作るものもあるだろうし、
うん、
日常生活として作るものもあるだろうし、
うん、
子育てとして作ることもあると思う、
うん、
親子関係で作ることもあるかもしれない、
はい、
まあ、そういったところで作っていって、うん、さらにその生年月日によってそのサイクルのスタート地点がどんどん変わるので、うん、なんかね、みんな一斉にこう同じものだと、うん、なんか隣の人がどんな、
うん、
あのこと書いてんのかなって気になると思うんだけど、
うん、
もうそもそも違うものが出てくるってなってくると人に聞いても意味がない、
うん、
ちょっと自分と向き合いやすくなる、まあ、そんなところがね、うん、一つあるのかななんていうふうに思ったりはしてるんですね、
う
ん、
そうですね。
でそんな話をねちょっと大凪さんとちょっとさせていただいたっていう感じなんですよね。
そうですね。やっぱなんか私も研修受けること結構あるんですけど、
うん、
なんかこう、まあいろんな、なんていうんですかね、状態の人がいる中受けて、
うん、
で同じことを学んでいるはずなのに、なんていうんですかね、やっぱりこう土台がしっかりしてないと、
うん、
全然その吸収、本当本当の意味での吸収っていうのがないなっていうのをすごく感じるんですよね、うん、なんかこう吸収したつもりになって別のところにインストールしちゃってるみたいなこともあったり、
うん、
うん、なんかこうそれはすごい感じるところですね。
例えば、うん、リーダーシップ研修なんてもよくあるじゃないですか。
はい。
でリーダーシップって皆さんどう思います？突然振りますか？
どう思いますっていうのは、はい、リーダーシップとは何か、
うん、何か、
うん、そうですね、いろいろあると思うんですけど、私がすごく感じているのは、うん、まあ、リーダーっていうことはその人が一応、まあ、なんかそのグループの、
うん、
まあ、牽引をしなきゃいけない 役目というか、
うん、
役割というかそういうものを担っているということは、その人以外にもたくさんの人がその、うん、まあ、チームにはいるっていうことで、うん、なんかこうそのいるメンバーの個性や、強み っていうのを、うん、そのリーダーが何ですかね、まあ、発見して見つけて、一緒に、その人たちの強みを生かしてそのグループを前進させていくこととか、なんかそんな風に最近は捉えてます。
ああ、
うん、
そうですよね、
うん、
じゃあ逆にちょっとリーダーとしてのスタイルって何だと思います？うん、
スタイル、
はい、
どういう
タイプって言ったんですか？リーダーのタイプ。
あ、タイプですか、
うん、
タイプは俯瞰して見れる人がリーダーだと、
うん、
私がそういうチームに入ったら嬉しいなって思います。
うん、なるほどね、うん、
はい、であとはそうですね、はい、統率力というか、うん、そのみんなをその、ま、巻き込んでいける、
うん、
イメージ概念ですけども、対応的な存在でいてほしいと思うんですね、うん、その、うん、普遍的に全員に対して同じような、うん、態度、
うん、
その前向きな態度で接してくれる、うん、で、この人の行く方向に行こうって、思わせてくれる存在、
うん、
またはそういう、巻き込み方ができる、うん、ポジティブな存在でありたいし、うん、そういう人についていきたいな、サポートしたいなって思います、はい、うん、
ありがとうございます、
うん、
これ今ねお話聞いた、うん、何を聞いたかっていうと、うん、仙台さんが思っているリーダー像、うん、
はい、
実は裏で返すとね、
うん、はい、
で、うん、うん、おそらくね今までこう研修とかでやるとリーダーっていうのはこういうふうなことをやってて、うん、小手先というかテクニックなところを結構話が多くなると思うんですね、
うんうん
うん、こういうふうにやっていきますとこうですよ、うん、ああでしょう、うん、こういう時はこういうことしたらいいですよとかって話が出てくるんだけども、うん、実は、
うん、
人って千差万別であって、
うん、
同じことをやっても実は、
うん、
同じ結果出ないんですよね。
そうですね、そうなんですよね、うん、
で一番まずいなって私いつも思っているのは、うん、行動とリーダーシップの方向性がずれてる人っていうのが出てきちゃうんですよね。
ほう、
やり方だけ学ぶと自分は実はそういうのが得意じゃなくて別の方向を向いてるにもかかわらずそれをやろうとすると、
うん、
実は同じ方向性向かなくなるんですね自分の中で、
うんうんうん、矛盾が生じちゃいますね自分の中に。
そうそうそうそう、
うん、
だから結局そういったところも含めて、うん、ただ単にそのやり方っていう前に、うん、いつも話をするね自分自身を知るってことが実は一番重要なんですよね、
う
ん、その土台があってこそ初めて、
う
ん、そのうん、スキルとかね、うん、テクニックみたいなのがあると、うん、あ、自分はこのスキルとかテクニックがすごく活かせるなとかって、
うん、
ここちょっと違うからこのパターンじゃないんでいこうかなとかって判断ができてくると思うんですね、
うんうんうん、
でそのためにはじゃあどういうふうにしたらいいのかななんていうところが多分一つのポイントになってくると思うんですよ、
うんうんうん、そのリーダー研修を受けて、うん、まあ、リーダーとしてのノウハウみたいなのは手に入るじゃないですか、
入りますね、
だけどその手に入っだけど例えば私はその、まあ、検証を受けてて思ったんですけど、多分センターに立つこともできるんですだけど、うん、一番私の威力を発揮するのはリーダーの横にいてこれが見えてないと思いますよっていうのを、
うん、
サポートしていく、
うん、
リーダーサポート、はい、が一番向いているというか、うん、そうですね、そういう才能があるんだっていうことに気づいた、
うん、
だけどやっぱりリーダー研修を受けるとリーダーになることが正義みたいなこれをやれるようになってくださいみたいな風になると、うん、なんかそのさっき言ってたズレが生じてきますよね。その、
うん、これ
本当はサポーターとして生きるのに、
うん、
センターに立ってって言われてるからセンターに立たなきゃなみたいな、
うん、
でこっちだよってやるけど本来それやるのにすごいパワー使うからどんどん疲弊していくみたいな、
うん、
感じになっていくのかななんて思ったりします、うんうん、
そうなんですよね、
うん、
まあ、だから逆にその、まあ、マヤの場合はね決めるわけではなくてどのフィルターで自分がどういうふうな方向性を向くのかっていうのを見ていくものにもなるので、
うんうんうん、
まあ、そういったところをねうまく活用すると、
うん、
自分自身が例えばねよくある一番最初のねイミーシュっていう人だと、うんうん、まあ、物事を始めていくとかそのきっかけを作るっていうタイプっていうふうなふうに言われるわけですね、うんうん、じゃあそういうきっかけを作ったり物事をこう、うん、始めていくことの旗振り役っていうような感じのイメージのリーダーとして見たときに自分がどういうふうに見えるかっていう見方をすると、
うん、
すごくわかりやすいと思うんですね、
うん
うん、
なるほど。
その中には、うん、そのきっかけを作るのにやっぱりその周りに流されちゃって実はその軸がずっとブレブレなんだよね、うん、なんていう風になってくると、
うん、
じゃあそこのブレないようにどういう風にしたらいいのかなっていう風になるし、
う
うんうん、そんな風に考えてみていくと、うん、その研修自体も、うん、実はさっきお話しされたようにね、うん、その自分自身の、自己成長とかを除いたままいくらテクニック的なところをやっても、
うん、
実はちぐはぐになってしまったらそれは全然効果的じゃない、
うん、
なんていうね話になってくるのかなと思ったりするんですよね、うん、
なるほど。なんかこうまあ分かりやすくちょっと分かりやすい表現として言うと、その成熟度が100の人と10の人が同じ研修を受けられるものでしょうか、
うん、
なんかその人としてというとあれですけど、なんかそのじゃあ5歳と30歳は同じ研修受けられないじゃないですか。だからなんかそれが大人の中でも そんなに差はないにしても、やっぱりちょっとなんか難しいことっていうのは
ただそこは、
うん、
その気づきの量が違うだけっていうふうに捉えてできるのかなと思うんですよね、うん、
じゃあその研修を受けるにあたって、まずその心の土台を成長させなきゃいけないなっていう課題に、だいたいその成長させなきゃいけない人はなかなか気づけないものなんですけど、私含むで成長が今がマックスじゃないですか。なんかここの上があるっていうのに気づける学習っていうのはどういうことをしたらいいですかね。
まあ、一つがね、今大内さんから出てきた、はい、ジャーナリングとしての、うん、気づきのプロンプトを選んでいくっていうような世界ですね、うん、お姉さんね、
うんうん、
なんかあの研修の僕の中の定義っていうのは、うん、まあ、様々あると思うんですけども、うん、手段として研修の手段として今使っているのが、うん、例えば大手企業さんとか、うん、
はい、
あのどういう使い方をするかっていうと、うん、やっぱり会社を成り立たせるため その売り上げが必要だと、
うん、
まあそのために営業職の人間を採用する、
うん、
で採用した時に、うん、全くもう経験もなく知識もなく、
うん、
ない人間をその営業に育てるために研修をするっていうのがあったりするんですけども、
うん、
単純にその一律の技術を与えるだけのためのものなんです、
うん、
はい、でそうするとあのできるできないは関係ないんで、
うん、
あのその人の成長は関係ないんですよ、
うん、
あの利益さえ出ればいいって感じですか、
はい、そういう感覚で研修をやってるところもあったりします、
うんうん、なるほど、うんうん、
いうふうに言っちゃうとちょっとあれ、
そうですね、ちょっといろいろと、はい、問題があるかもしれない、
うん、まあまあまあ、うん、はい、
うん、
でまあ、まあ、そういう考え方でやっているっていうところですかね、うん、あんまりこうあの人の気持ちは考えない、
うん、
考えないっていうとちょっと言い過ぎなところはあるかもしれないんですけども、
うんうん、
あの今でこそそのメンタルヘルスとか、
うん、
はい、従業員50名以上のところが、うん、そういったハラスメント対策をしないといけないとか、
うん、
なんかそんな人に寄り添った部分を入れないといけないよっていう話はしてるんですけども、
うん、
ただそこが 100% できてるかっていうとそうでもないですし、
うん、
それ以下の規模の企業さんはそういったところもないだろう、ないでしょうし、
うん、
はい、そうすると考えるところはあのその社会として個人として破綻していくっていうものが、
うんうん、
極端ですけど出てくる可能性があると、
うん、
だったら今のうちに何か対策を打たないといけないよねっていうふうに考えて、
うん
うん、まあその一つが違うとジャーナリングじゃないかっていうのもあるんですけども、
うん、
これはもう真剣にこう取り組まないといけない、
うん、
あのところになってるんじゃない、フェーズになってるんじゃないかなと考えておりますね、うん、
なるほど、わかりました。じゃあちょっとあの暦日和としてはジャーナリングの話題を出した以上、私たちがちゃんと日々ジャーナリングで自己計算、はい、していかなければいけないですね、うん
うん
うん、
まあ ね、このジャーナリングもね、大野さんがちょっと話したように、うん、やっぱりそのプロンプトっていうそのお題によって変わってくるっていうのがあるからね、そこもやっぱり重要なところかなというふうに思いますね。
うん、わかりました、ありがとうございます。もうじゃあジャーナリングを始めたよっていうリスナーの方がいたら、ぜひぜひあの番組にメールなどいただけると嬉しいなと思います。はい、はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大野木幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。